はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月4日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日は久しぶりに、今日は朝25度ぐらいだったね。
はい、
まあこのくらいだといいなと思いつつ、ただね、まあ昨日の夜もまあ雨は、東京は、俺の住んでるところは夜中、ものすごい雷が落ちてね、なんか近所に落ちたんじゃないかっていうくらい、
すっごい大きな音でした。
すごい大きな音がして、
だって急に雨もね、パッと降ったりとか、今もどこにね、どうなるか分かんないような天気になってますもんね。
ものすごい音だったんだよ。朝女房に聞いたら、へえ、だって知らなかったって言われて
寝てて、
そのあの年でこんなにそんなにぐっすり人は眠れるものかと思って
起きちゃった。こっちは起きちゃった。
俺はどうなんだろうな、まあちょっと寝てたっていうより、ちょっと、まあ、寝てたんだけど、まあうつらうつらしてる感じだ。夜中はね、結構深い時間だったからね。
いやでも本当に雷の音だけは私も本当に怖いですね。
まあ地方はね、
はい、
もう大変だね。
こう、
新潟とか、
山形と新潟が、
新潟とか、
そうですね。
この番組では確かこの名前が村上っていうのがね、出てたけど、まあ随分前にこの番組では新潟の村上とかね、訪ねて行ったことがあって、まあなんか鮭が軒につられてて有名なところだと、まあそれちょっとそういうところがね、多分水害に遭ってるんだなと思うとちょっと切ないね。
そうですね。
前もそこの俺映画で行ったね、岡山のところが、やっぱりその後水害に、高橋ってとか水害にあってね、
まあでも、そうですよね、岡山もそうです
けど、日本はもうこれだけ線状降水帯、
はい、
これだけすごく降ると、まあ、どうしたらいいんだろうなと。
移動してね、その線状降水帯の雲ってずっと、もうずっとそこ真っ赤になってますもんね、あんな集中的にね。
まあ今までの河川のね、まあ、やり方じゃあ、まあ、土砂災害、
そうですね。
そうですよね。
今北陸にもね、線状降水帯があって、
そうです、
はい。
まあでもこれをこうどうするって言ったら、もうあちこち地方も含めて大工事、それほどのね、こう備える、災害に備えるっていうようなことは、まあ予算的にどうなんだろうと思いつつ、
はい、
まあだけどこういうふうになんかこう命の危険を感じるほどの豪雨って言われたらね、どうしていいのかちょっとわからないね。
想像つかない、この雨量もね、天候が本当に、
まあしかもテレビのニュースを見てたら、やっぱしなんかこうなんていうの、道路とか、鉄道とか、それからコンビニとか、なんか生活のインフラみたいなのがやられていくと、そうするとまあちょっと考えるんだけど、まあ地方の鉄道なんかね、ただでさえあっちこっちだよ、結構赤字路線が多くて、まあ必死で運営してるところがあるんだけど、まあそういうところがこういうのに襲われると、まあお金かかるなと。
この後も、水が引いた後も本当に水害で、ね、噴害があったりとか、私もお邪魔したことあるんですけど、すごい大変ですよね、本当に。また暑かったりしたらね。
雨なんか君二日酔いで覚えてないんだ
よ、昨
日のこと。
そんな話の流れ。いやいやいや、ちょっとうちのね、三軒茶にお店やってるじゃないですか。
朝あれだよ、はい、タオルと順にペパリーゼもらってたの。それあるならください。いいね、ペパリーゼください。
いや、本当、女神に見えました。ショートパンツの女神に見えました、純ちゃんが。いや昨日ね、
あいつもペパリーゼ
持ってるっていう、
ね、持ってるっていうのもなんかおかしいよな。
いすいません、三軒茶屋でずっとお店やってるじゃないですか、はいはい、私は、で20年近くお店ずっとやらせてもらってるんですけど、その当時から一緒に、もうオープンも一緒ぐらいのお店がまた ちょっとコロナ禍で一回閉めたんですけど、またオープンするって言って、はい、うんうん、ですちょっとお邪魔して、うん、そうオープンの日だったので、うん、はい、ちょっと、はい、はい、いただきました、ね、すいません、本当に、
いや別にいいんですけど、どれだけ飲もうと
流れ、話の流れ本当、ね、すいませんでした本当に。いやでもね、
昨日の夜の雷も気づいてない
でしょ。気づいてなかった気づいてなかったですね、うん、本当ね、
二、はい、日酔いってどうなるの。
なったことないんですよね、大竹さんって。びっくりしちゃった。
二日酔いってどうなってる、どんな、今の状態はどんな状態
なの。なんかね、うん、誰かに、あの、胃の中に、こう、ぐっと手を入れられて、ぐーっと手をぐるぐるぐるぐる回されてる感じですかね。
ああ、そう。
なんかもうすごい。
大変だね。
なんか聞いたんですけど、うん、シワシワになってるんですってね、うん、こう胃の中の表面が、でそのシワシワ、
いつもシワシワじゃないの胃の中はね。
それがなんかもっと、うん、そこにあの酸っていうんですか、胃の酸が、うん、あのいっぱい面積が広がるか、うん、ムカムカするみたいな、うん、一回こと聞いて、だからそこに辛いスープとか、うん、豚骨のラーメンのスープとかを流し込むと、うん、なんかすっきりするよって言われたことあったんですけど、うん、いやーもうなかなかですね、はい、でも、うん、ヘパリーゼ聞いてます今人類の中で。
ケータル君はそんな目にあんまり合わないの、
う
ん、
まあここまではなんないですかね、
うん、ここまででそんな知らないですよ、うん、ぐるぐるぐるぐる回されて
る、明らかに今日原田さん声出てない感じがします。
出てますか。出てるんですけどね、声は絶好調なんですよ、
うん、声絶好調ですか、うん、
フラフラでスタジオに入ってこなかった、
そんなことない。いや大谷君のね、うん、気になって野球がねちょっと遅れて入ってきましたけどね、うんう
ん、はいはいね、話題の中心の大谷君もね、
ね、本当にな
かなか10勝届かない感じがして、ね、頑張ってほしい
ね、うん、大谷君は誰と結婚するんだろうって、うん、もうそればっかりもう考えちゃいますね、見てたら。
あ、そうかね、
うん、ちょっと野球集中できないぐらい本当誰のものだ、あのね、うんうん、SNS のね、うん、動画サイトでね、うんうん、あのちょうどあのバッターボックスの横でこう素振りしているところに、うん、大谷君、うん、うちの娘どうだっていう、あのお父さんが娘さんをね、うん、アメリカの方だと思うんですけど、うん、売り込んでるって動画が上がってるんですよ、うんうん、それぐらいこう目線のあるところに娘を持って行ってうちの娘可愛いだろうって言って、なんかみんな本当に大谷君と結婚したいと、ね、大谷ガールズなんかやっぱ思うでしょうね、
まあ、あれはまあ冗談でしょうけどね、たまたま目があったんで、うちの娘どうだみたいな、
あ、見ました、あれ、はいはい、ね、面白いな、
うん、でも春菜は どうしたいの。
いや私 あなたは、うん、もうなんていうかもう元祖二刀流なんで、もう仲良くしたいですなんの
二刀流の意味ちょっと違うと思うけども、
いやでも本当に川口春奈ちゃんって女優さんがね、うん、うん、ハンバーガーを持って、うん、球場に行かれて、うん、あのロサンゼルスの、うん、でそこでやっと会えたねってタイトルで、うんうん、あのブログを書かれたって言って、うん、私は先越されたと思って、うん、川口春奈ちゃんくれたもう春の間、うん、大きなホットドッグでも持って、うん、やっと会えたって行きたかったんですよ、もうコロナ禍前に、うん、もう本当に行きたいと思ってたんですよ、うん、それでもコロナ入って行けなくなっちゃって、う
ん、ね、大迷惑
大炎上
大炎上大迷惑、
もうだって本当にもう
二刀流の私がホットドッグを持って行ってた大炎上
そんな並べたらあかん、変な感じだった。いやでも本当に会いに行きたかったんですよ。
あ、ね、
ライバルに先越されたわけですね、
うん、そうです、もうみんなね、うん、会いに行きたいやなと思って、
あ、そう、まあ、巷はそういうことになってるだろうね、うん、まあね、まあ、あのおじさんたちは朝ね、うん、野球見てね、まあね、まあ、まあこんな暗いニュースばっかしの中でね、えなんかこう、うん、給料も上がんねえしの中で、うん、本当になんか余計ね、まあ期待しちゃったりするよね、
うん、本当にもうスーパーこの間行った時、うん、玉ねぎが 2玉で198円でした、うん、高いなと思って1個100円玉ねぎ、
うん、あ、そうなんだ、いや俺もね、うちでたまにカレー作るときにね、
私もカレー作ったんですよ、
う
ん、
あ、そうなの、
そう、それで玉ねぎ買いに行った、うん、いっぱい入れたい、うん、いつももうちょっと安いから、うん、玉ねぎはいっぱい入れたいと思って、
うんうんうん、で玉ねぎってさ、でもカレーの中でこういうな玉ねぎは入れてるって聞くと入ってますよって言うんだけど、うん、全然ないんだよ玉ねぎが、
あ、とろけるぐらい
溶けちゃう玉ねぎ
だから、うまく飴色にしてやられてるじゃないですか、う
ん、いやだからね、玉ねぎは溶けちゃって、うん、どこに玉ねぎ入ってるか分かんないから、うん、 玉ねぎ悪いけど入れてくれと。
入れてもう生で生で入れて噛んだらどうですか。
入ってるって言われて、だけど入れてくれと。
うわ、いや、わざわざやってるんですよ、飴色にやってもとろけるぐらいまで。
いや、だからそれはそれでやっといて、後で玉ねぎ足して
食感が欲しい、
食感が欲しいんだよ。
でも私もそうかも、2回に分けます。
なんか昔六本木のなんか中華料理屋で、中華料理があるんだけど、そこに玉ねぎカレーみたいなのがあったのよ。だからそれで玉ねぎがたくさん入ってるカレーがあって、ですごく美味しかったっていう記憶があるから、
それはしっかりと残ってたんですね、
残って、まあ、それはだからちゃんとなんかやってるんだろうな、まあ、それあったからやってくれって言ってんだよ。でこの間やっとやってもらって、食ったら玉ねぎ入ってて、よかったなっていう玉ねぎ玉ねぎ
たっぷり入れたいですね。
はい、そんなんで野菜が上がる中、今日はお客様ももうお見えになります。慶太郎くん、
はい、まずこちらですが、昨日国会が、臨時国会3日間のまあ初日でしたけれども、名称変更への関与下村氏改めて否定と、毎日新聞のこういう見出しが出ています。世界平和統一家庭連合、旧統一教会のまあ名称変更申請を文化庁が認めた2015年当時に文部科学大臣を務めていた自民党の下村氏は3日、国会内で報道陣の取材に応じ、申請を受理しろと担当者に申し上げたことはないと改めて自身の関与を否定したということです。下村氏は事前報告、事前に報告はあったということなんですが、事前報告の経緯について、18年間にわたって名称変更の要望があったが書類が上がってこなかった、今回上がってきたので事務的に対応することにしたという報告だった、大切な案件だと現場が判断して私のところに来たと、こういう説明だったということです。
はい、これ、こう下村さんは申請を受理しろと担当者に申し上げたことはないって言ってるけどさ、これも前からの1997年からの懸案だったわけだろ、それが名称変更を認めることになったと、でその時志村さんはあれだよね、文部科学省のを務めてたんだよね、
文部科学大臣だったんですよね、
当然この事案は、これ現場の担当者が決められるわけはないよね、
前川喜平さんが最初の90年代当時、担当だったということですけど、その時から受理はせずに、
受理しなかった
んで、それはずっと受理しなかったんだけれども、下村さんが文部科学大臣の時に受理されたと、いわゆるこう官僚というのは前例踏襲していくので、何らかの変更が加わる時というのはよっぽどの理由が必要なんだけれども、この時下村さんが大臣だったということはどうなんでしょうかということですよね。
なんかちょっとグレーな領域が増えてるけど、やっぱりこれは、担当者は、上に報告して、受理されない限りこれはできないわけだよね、どう考えても。じゃあどう、なんで、それで本人は知らないって言ってるんだけど、いや、ここはちゃんともうちょっと突っ込んではっきりさせないと、18年間にわたって名称変更の要望があったけど、これを受理してなかったわけだから、なんでここで受理することになったのかちゃんとはっきりこうちゃんとしなくちゃいけないよね。だからもっと言えばだよ、そういう書類とかそういうなんかのも残ってなくちゃおかしいわけで、それでこれは氷山の一角で、このことをはっきりさせながら、旧統一教会と自民党と、自民党の清和会の中には、10人以上が関係してるっていうふうにニュースが流れてるけど、他のもちゃんとどうなってるのかっていうのを追求していかなくちゃいけないよね。これはなんかこう、ここだけで終わっちゃいけないなと私は思ってるんですけども、次です。
さあ、そして、コロナですね、こちら朝日新聞の見出しですが、感染最多249,830人と、全国で昨日新たに249,830人の新たな感染者が確認されたと。24道府県で1日あたりの感染者数が過去最多となったと ということです。まあ、さらには死亡者重症者の増加も顕著と、こういう見出しも出ています。専門家警鐘、感染ペースは鈍化と、うん、感染のペースは一時期に比べると増加ペース鈍化したという分析を厚生労働省に、まあ、助言をする組織、専門家組織は昨日そういうふうに分析を示したんですが、一方死亡者数は前の週と比べておよそ2倍に増えていると、うん、座長の脇田隆司さん、うん、今後の動向に注意が必要と危機感を示したと、うん、死亡者数が2日までの1週間で見ると1日平均110人で前の週の平均58人から 1.9 倍になっていると、うんうん、そして重症者は8月3日の時点で合計478人、うん、1週間前から167人増えたということです。
うん、はい、うん、まあ、この番組ではね、前から言ってる、それは母数が増えれば、うん、ね、重症者も感染者ももう、重症者も増えると、まあ、お亡くなりになる方も多くなる。まあ、もう正比例してるわけだから、当然な話で、うん、で、ここの7月の、終わりぐらいから、毎日100人前後の方が、まあ、お亡くなりになってると。ね、それで、
はい、
これをこの、まあ、医療ももちろん逼迫してるよね。で、逼迫している医療に対して学会が危機感、
はい、
そして危機感があるからって受診の目安を公表したよね、
はい、これ東京新聞の今日の一面だったんですが、はい、医療逼迫政府後手、うん、学会が危機感受診目安公表という見出しが出ているんですが、はい、合わせて 37.5 度、うん、4日以上再びと、うん、こういう見出しも出ています、
はい、
新型コロナウイルスの流行第7波が全国に広がる中、政府の対応の遅れが目立ち始めている、
うん、
岸田総理は社会経済活動と感染拡大防止の両立を目指してきたが、うん、オミクロン株の上がった BA.5 の急拡大で救急や発熱外来が逼迫、うんうん、政府は慌てて対策を打ち出しているが、うん、専門家は後手後手の対応に苛立ちを募らせると、
うん、
そして、まあ、昨日ですね、
うん、
日本感染症学会など4学会も、うん、2日の緊急声明で、医療現場が危機的な状況として 37.5 度以上の発熱が4日以上続いた場合などの受診の目安を示したと、
うんうん、
この 37.5 度以上の発熱が4日以上というのは、政府が2020年に受診相談の目安に明記してたんですが、感染者が受診をためらって重症化する事例があったと批判されて、まあ、削除した項目ですね、
はいはい、
まあ、これが再び出てきたということです。まあ、この日本感染症学会など、まあ、4学会は、声明で、まあ、オミクロン株による感染で症状は、まあ、2日3日で軽くなって重症化する人は数千人1人程度と、まあ、こういうことを踏まえて、まあ、言ってるようなんですが、
うん、
受診の目安の一つに挙げられた 37.5 度以上の発熱が4日以上というのは、受診抑制を招きかねないため、まあ、この学会の一つの先生がですね、
うん、
あくまでも目安、4日以上続かなければ受診できないわけではないと説明、うん、医療の逼迫を改善するために体調が悪ければまずは自宅で療養するという風潮が広まってほしいと期待すると、うん、まあ、それぐらい、まあ、医療は逼迫しているんですということなんですけど、うん、
はい、
どうなんでしょうか。
そこはわかるよ、ね、そこは医療が逼迫してるのはわかるけど、
うん、
まあ、あくまでも目安と 37.5 度かける4日と、
はい、
これは一番前に行った時、 そんなに 待ってどうするんだって品質を変えて、まあ、ちょっと引っ込めたやつをまた感染症学会はこれを持ち出してきたっていう意味だよね、
はい、
まあ、もちろん医療逼迫して、まあ、崩壊しては欲しくないとは思うけどもだよ、はい、まあでも、まあ、ちょっと重症化する人は少ないとはいえ、うん、重症化やってみて重症化したら来てくださいというふうに受け取れなくもないわけだよね、
うん、
俺さ、もう一つの例でさ、例えばさ、乳がんなんかの治療の時にさ、うん、よくこう、なんかこう、あれだよね、早期発見、早期治療みたいなことを、
そうですよね。
それがもう一番大事だってことを言ってるわけじゃん、
はい、
これ 37.5 度かける4日だったらさ、早期治療、早期発見、早期治療もへったくれもないじゃん、
うん、
しかもまあ、これとは、まあ、関連すると思うけど、倉持先生はね、助けられる命もあるというふうにおっしゃってるわけだ、うん、そこのところがこう、まあ、前から思うんだけど、それは医療崩壊とかね、そういうのはしてほしくないと思うけど、うん、どこ守ってるんだっていうのはちょっとよくわからない。で、まあ、2類から5類の議論も含めてね、うん、まあ、そうなってくるとお金もたくさんかかるし大変だと、
はい、
まあ、俺この番組で言ったかどうか知らないけどね、まあ、開業医の人は水に見れないわけだから、開業医の人が大きな病院に行って2日間そこに看護師さんと一緒に行って一生懸命働いて、まあ、だからそこは人が足りてないわけだから、
うん、
働いて帰ってくるとか、いろんな手をさ考えるべきだよね。
うん、
あと2類から5類に対して、まあ、お金でもね、
はい、
ものすごいかかるわけじゃない、
うん、
かかるんだったらここはなんとかしますと、今までやってた通り公費が大きく使われますよとかさ、いろんなことをこう手段として言ってくれればいいのにさ、
うん、
それもなくて、この前に戻ったような議論がちょっと納得できませんね。さあ今日も始めましょう。
はい。